皆さんこんばんは。
2019年2月のゴスペルアワーの時間です。
ゴスペルアワーのゴスペルとは福音、良い知らせ、グッドニュースという意味です。天地万物を作られた創造主神様がおられて、私たちを罪から救うため約2019年前にこの地上に罪のない人間として生まれてくださった神様の子供がイエス・キリストです。
なぜ約2019年前なのかというと、西暦はイエス・キリストが生まれた年を元年として数えられているのですが、実際に生まれた年はさらに4年ほど前だったと考えられているからです。
このイエス・キリストが本来私たちが受けるはずだった罰を代わりに受けてくださり、十字架で死んで葬られ、3日目によみがえり復活したことがゴスペル、福音だと聖書は教えています。そしてこのことを信じるだけで天国へ入れていただけるということが約束されています。
なぜそんな大昔の、それも外国の神と言われることもあるイエス・キリストの話が自分にとってのグッドニュースになるのかよくわからないという方もいるかもしれません。
聖書を読むと、救いは私たちの良い行いに対する報酬ではなく、神様からの一方的な憐れみ、恵み、贈り物であることがわかります。
難行苦行を積まなくても受け取ることができる、たとえ病気で寝たきりだとしても受け取ることができる、私たちを作ってくださった神様からのプレゼントなんですね。皆さんはもう受け取られましたか？
さて、今日のゴスペルアワーのテーマですが、何だと思う？
なんだべ、2月だからチョコレートとか？
ぷっ
ぷー。違うのが、神様じゃねえからわかんね
え。惜しい。
え？
今日のテーマは、神様は知っているです。
ああ、そういうこと。せば具体的にどんなことを神様は知っていると聖書に書かれているんですか？
はい。旧約聖書の詩編139編の1節から4節をリビングバイブルという聖書でお読みします。主よ、あなたは私の心の奥底まで探り、どんな些細なことも見逃しません。私の立つのも座るのもすべてご存知です。遠くからでも私の心をすべて読み取ります。あなたは私の進む道もご存知で、どこで休息を取るべきかも教えてくださいます。どんな時も私の居場所をご存知です。そして口を開く前から私が何を言いたいかも見抜いておられます。
わあ、神様は本当に私たちのすべてを知っておられるんですね。
はい、良いことも悪いことも全部です。他にも例えば、私はあなたの行い、あなたの労苦と忍耐を知っているというように、神様が知っているとおっしゃっている言葉が、新改訳2017の新約聖書ヨハネの黙示録2章にもいくつか書かれていますよ。
私は誰かに誤解されたり、濡れ衣を着せられたり、悔しい思いをしたこともあったけど、嬉しい気持ちだけじゃなくて、誰にも言えない苦しい気持ち、悲しい気持ち、私たちの心の中すべてを神様は分かっていてくださって、しかもどこで休息を取るべきかも教えてくださるなんて、なんだか嬉しいですね。
そうですね。全知全能の神様がいつも私たちと共に歩んでくださるので、神様の忌み嫌われる占いなどに頼る必要もありません。
人の言葉や人の目がどうしても気になってしまいやすいけど、 神様の目を気にして歩んでいくことができますように。それではここで今日最初の歌をお届けしましょう。国分ゆりえさんの歌で、主よあなたは。
どうぞお聴きください。
主
国分ゆりえさんの歌で、主よあなたはをお届けしました。
今日は神様は知っているというテーマで、神様は私たちの心の中すべてをご存知だというお話をしています。
ちなみに心の中だけではなく、例えばあなた方の髪の毛さえもすべて数えられていますと、新約聖書ルカの福音書12章7節にありますよ。
髪の毛の数までなんてすごいな。でもよく考えたら、苦しい時とかにその気持ちを分かってもらえるっていうのは嬉しいけど、例えば誰かに対してムカついていたりとか不平不満ばっかりの時の心も神様には丸見えってことですよね。それはちょっとまずいな。
そうですね。リビングバイブルのマタイの福音書5章21節22節には、イエス様のこんな言葉が記されています。あなた方の教えでは、人を殺した者は死刑に処すとあります。しかし、私はさらにこう付け加えましょう。人に腹を立てるなら、たとえ相手が自分の家族であっても、裁判にかけられます。人をバカ呼ばわりするなら裁判所に引っ 張り出されます。人を呪ったりするなら地獄の火に投げ込まれます。
うわあ、かなり厳しい言葉ですね。誰かに腹を立てたことがない人なんて一人もいないのではないでしょうか。
それほど神様は完全なお方で、私たち人間がお互いに愛し合うことを願っておられるんですね。そして同時に私たちの弱さもすべて分かっていてくださるので、罰を免れない罪人の私たちの身代わりとして救い主イエス様をこの世に送ってくださったんですね。
自分の敵を愛し、自分を迫害する者のために祈りなさいとイエス様が言われた言葉を実行できるように、神様、私たちの心を変えてください。私たちが愛の心を求めていくことができますように。
愛の心といえば、水野源蔵さんのそれなのにというこんな歌があります。誰も誰も美しい花を愛し、親しみ楽しむ、庭にたくさんの花の種をまき、鉢に色とりどりの花を咲かせ、床の間に形よく花を生け、机の上に花を美しく飾り、高原に咲き乱れる花を見に行き、山奥に香る花を探しに行き、それなのになぜ本当の心を求めないのか、美しい愛の心を、それなのになぜ語る人の心を傷つける言葉を。
この詩にお父さんが曲をつけて16年前に一緒に録音した音源がありました。ちょっとお聞き苦しいかもしれませんが、お聞きください。
水野源蔵さんの詩でそれなのにをお届けしました。
今日は神様は知っているというテーマでお届けしています。
神様は私たちの気持ちすべてを分かっていてくださっていること、そしてすべてをご存知だからこそ、 私たちに愛する心を求めておられるというお話をしてきました。
最初にご紹介した詩編139編4節には、口を開く前から私が何を言いたいかも見抜いておられますとありましたね。人間同士だと心の中まで見抜くことはなかなか難しいですが、神様はすべてご存知ですから、口先だけ良いことを言うのではなく、心からの良い言葉を口に出していきたいですね。
はい、新約聖書マタイの福音書15章18節から20節には、口から出るものは心から出てきます。それが人を汚すのです。悪い考え、殺人、姦淫、みだらな行い、盗み、偽証、罵りは心から出てくるからです。これらのものが人を汚しますと書かれています。
たまに心にもないことを口走ってしまうっていうこともありますが、ほとんど思っていることを我慢できずに言ってしまうっていうことが私は多いです。それを聞いた人だけでなく、神様のことも私は今まで何度も悲しませてきたんだろうな。
私たちが罪を認めて悔い改めるなら、神様は許してくださり、私たちを清めてくださると聖書に書かれていますよ。
神様、イエス様の十字架によって私の罪を許していただけることありがとうございます。
私たちのこの口は汚れているけど、どうか主がこれを清めて賛美を授けてくださいというリラの歌がありますので、お届けしましょう。
それではお聴きください。
私たちのこの口は汚れているけど、どうか主がこれを清めて賛美を授けてください。偉大なあなたの御名が天でも地でも崇められ、主よ
リラの歌で、私たちのこの口はをお届けしました。
今日は神様は知っているというテーマでお話ししています。神様は私たちの気持ちすべてを分かっていてくださり、私たちが口を開く前から何が言いたいのかも見抜いておられ、私たちに愛の心を求めておられるというお話をしてきました。
言葉にしなくても神様は分かってくださるんだったら、わざわざお祈りして神様とお話ししなくてもいいんじゃないって聞かれたら何と答えますか？
自分の作ったご飯を美味しいって言ってもらえたり、何かあった時ありがとうやごめんなさいってちゃんと言ってもらえるかどうかって私たちにとって大切だと思うんです。同じように神様も私たちの言葉でちゃんと気持ちを伝えてほしいって思ってくださっているんじゃないかなと私は思います。
お父さんはちゃんとご飯を食べながらうまうまと言ってるけど、
そうだね、ありがとう。
それでは最後にもう一つ聖書の言葉を紹介します。新約聖書ヤコブの手紙3章9節から11節です。私たちは舌で主であり父である方を褒めたたえ、同じ舌で神の似姿に作られた人間を呪います。同じ口から賛美と呪いが出てくるのです。私の兄弟たち、そのようなことがあってはなりません。泉が甘い水と苦い水を同じ穴から湧き出させるでしょうか。
なるほど。たまにファミレスでドリンクバーを飲むとき、炭酸じゃないのに炭酸が混ざってるように感じるときがありますが、あれは同じ穴からいろんなジュースを出しているからですね。
私たちの口はドリンクバーの穴とは違いますが、苦い言葉を口から出してしまったら、神様にごめんなさいをして清めていただき、良い言葉を話し神様を賛美していきたいですね。
はい、それではもう一曲、久米さゆりさんのあなたを賛美しなければをお届けしましょう。
どうぞお聴きください。
ゆえに私は
久米さゆりさんのあなたを賛美しなければをお届けしました。
今日は神様は知っているというテーマでお届けしました。神様は私たちの気持ちをすべて分かっていてくださり、私たちに愛の心を求めておられます。
私たちが悪い言葉を一切口から出さず、必要な時に人の成長に役立つ言葉を語り、聞く人に恵みを与えることができますように。
新約聖書エペソ人への手紙4章29節の御言葉を引用しましたね。
はい、聖書の御言葉は私たちに必要な心のご飯です。皆さんもぜひ日曜日にお近くのキリスト教会を訪ねてみてください。
それでは最後にゴスペルアワーのテーマソング、君は愛されるために生まれたを聞きながらお別れしたいと思います。
あなたも愛されていることを忘れないでください。
今夜もゴスペルアワーを聞いてくださりありがとうございました。それでは
この次は
3月にまた
お耳に
かかりましょう。